お金がないから、
お
まあ、いや、ごめん、なくなってはいないけど、
う。おう。
減り続けてはいるから、
うん。
ゴールデンなんて思ってられないウィークが始まりました。
お
どうも、僕で
ああ、どう
す。
もどうも。
どうですか？お金使ってま
ん？
す？
お金
ゴールデンウ
ね。
ィーク。
使ってるのかな？使ってる気もしなくもないかな。でも使ってないな。入ったらすぐに出ていっちゃうからね。
なんか
な
さ、
かなかね。う
まあ、僕なんか特にだけど、まあ、大抵の人が
ん。うん。うん。
暮らしていると、まあ、いわゆる生活費でずっと使っていくわけじゃない、お金をね。で、そのお金を使い続けながら生命維持をずっとやり続けていくわけだけど
生
も、
命維持。確かに。
でも本当にしたいのはさ、その必要じゃないんだけど欲しいから買うとか、この、いや別に特売になったお肉でもいいんだけど、ちょっと高い美味しい国産牛食べたいとか、そういう方に本当はお金を使いたいじゃない。
そうね。使いたい。
それこそエンタメなんて本当にそのものでさ、エンタメ全般基本的にはなくても死にやしない。なくちゃ死にやしないけど、いや、なかったら死ぬかもしれない。もしかしたら。心の平穏がね、得られなくなると、人は本当に生きていけないぐらいに落ちるから、なかったら死ぬかもしれないけど、そこはみんな忘れてて、結局、事実上ね、物理的になくても、まあ死にやしないですよ。だけど、なんというか心の豊かさとかが欲しくてお金を払う。そう。それが、なんか本当のお金を使いたいから使うみたいなことじゃん。
あれ言わないの？あれ。
ん？
え？そうって言うから、続けてあの言葉を言うかと思った。
今のところまだ何の SDGs も始まってはいない
あ、
よ。
そっかそっか。そうって言うから、きっかけかと思った。
人の生き方の話。僕も SDGs のことしか考えてないわけじゃないから。
あ、そっかそっか。
たくさんのことを考えている中で SDGs も大きくなっているだけで。で、どうゴールデンウィークお金使ってる？
ゴールデンウィーク中、どうだろうな。
まあゴールデ
あ、
ンウ
で
ィー
も、
ク入る前でもいいですよ。
あ、でもね、この間ね、嫁さんと2人で、ちょっとね、豪遊しようぜっつって、サイゼリヤで豪遊してきた。
サイゼ リヤで
サイゼリヤで、
いくらいった？
いろいろ頼んで、ステーキから、何から、普段頼まないやつ頼もうぜっつって、頼んで、5000円いった。5000円であれだけ食べられるってサイゼリヤすげえな。コス
そうだ
パすげえ
ね、
な。
そうだね。
リブステーキからモッツァレラだったりとか、なんかこのサイドメニュー食べたことないから食べてみようぜみたいな。本当に。あ、でもあれぐらいの、なんだろう、ノリで、普段はまあ別に一品二品ぐらいで済ますんだけど。
そうだね。普段はだから、まあ、別に、食えりゃ何でもいいやほどじゃないけど、お腹が減り、ご飯を食べるために行って、まあ、お腹が満たされれば、そこで目的は完了だから、特別ね、遊ぶ必要もないし。それこそ食べたことないものでも別に食べようと思わなければ頼まなきゃいい話だ
そうそう
から。
そう。だからまあそこら辺が、なんだろう、まあ面白かったし、まあ美味しかったし、まあ楽しめたなって思って。
いや、ほんとね、もう、全然ファミレスなんて行ってない
あら、
ね。
そう。
何年も。
はあはあはあ。
行く人がいない。ファミリーがない。
そう。おっつ。
そういうことじゃない
あ、
よ。
そういうことじゃない。
そういうことじゃないよ。
いいよいいよ。行っちゃえばいいよ。
でも、もう僕はもう繰り返しお伝えしている通り、基本的には何を食べたいかじゃなくて、誰と過ごしたいかしかないんで、だからその、まあ、ファミレスでも行こうぜっていうきっかけが、まあ、全然ない。
ああ自ら行くっていうのはない、
ね、そうそうそうそう、うん、で僕はだからもう本当ずっとだけど、
うん、
あ強いて能動的に自分で言ったことを思い返すと、
うん、
ちょっとネタ作りのために環境を変えたい、
うん、
で、まあのんびりネタ作りをしてても怒られないスペースとして、
うん、
ファミレスだったりとか、
うんうん、
まあ、あとはもっともっと前で言うと終電逃した家に帰れない朝までファミレスでしのごうとか、
うん、
そんぐらいでしかなくて、
あそっかそっか、
だって本当にさ、うん、吉牛とか松屋とかすき家ちょっと競合他社を並べようとする意味もないけど
、うん、
でもその牛丼屋だったりしてもラーメン屋すら僕は別に行かないから、
うん、
一人じゃ
あそう、
あ、
うんうんうん、
だって一人だったら、
うん、
いいんだ家に帰って別に食ってれば、
あ、まあね、
そう、うん、一人だったらコンビニで買って帰るでもいいから、
うんうん、
家の方が好き、
うん、
どっちが好きって言ったら家の方が好きだから、
うんうんうん、
家に帰っちゃう、
ああいわゆるもう完全なインドア派なのね、
そうそうそう、うんうん、リアルな本当のインドア派
リアルインドア、
家に帰りたい、
お
もう家から出てしばらく過ごすと、う
ん、
ホームシックだ、
そんな
家に帰りたいよ
早く、ね、
家に帰りたいよ、
そうなの、ね、
うん、だから散歩とかも苦手なわけです
よ、そこまで、
だ散歩を目的として家を出るんだよ、
うん、
でも散歩を目的として出て、
うん、
マジで10分ぐらい
早いな、
さーっと歩くじゃん、
うん、
散歩した帰ろうってなっちゃう、
あ
もうそのないんだよ僕には、そこになんていうかさほどの喜びが、
あそうなのね、どっか寄ろうだったりとかどっか食べに行こうとかいうのが特にはなく、
でその、
うん、
どっか行こうどっか食べに行こうはそっちが目的だから、
うん、
最短ルートでザーって行くじゃん、
ああそういうこと、
最短ルートで行って、うん、食べたら目的達成だから帰ろうって帰る
行ってこいじゃん、
そうそう、
うん、
だからお買い物とかも、
うん、
あれを買いに行こうって思ったら、
うん、
あれが売ってるお店どこかな、わからなそうだったら調べてここに売ってるっていうのを確認して、う
ん、
買いに行って目的物を買った、
うん、
まあ100均とかねそういう系で言ったら、
うん、
それ以外もなんかないかなって店内はちょっとぐるぐる回るよ、
うん、
一応ね、
うん、
でも僕はよく考えるタイプだから、
うん、
あこれほいやでも欲しいと思ったけど実際はいらなくない実際はいらないんじゃない、
うん、
いやでこのねなんかあの収納グッズとかだと、
うんうんうん、
いや本当に必要だと思ったら一回家に帰ってサイズ測ってから来るんじゃない、
あ律儀
でね、
うん、
実際それでいらないものを買っていらなかったって言って捨てたら、うんもう全て悪い消費ですよ
まあね
そんなことはしちゃいけない、うん、そうそれが僕らが生きる SDGs の世界だから、
あ出たやっと出た、
ま
あ、
求められてる感が1ミリ感じたんでここら辺で出しとかなきゃと思ったけど、で、うん、でも帰っちゃう、
うん、そっかそっか、
だけど、
うん、
ひとたびね、
うん、
一緒に過ごしたい人が一人でもいれば、
うん、
ちょっとブラブラしようぜ、いいねブラブラしよう、
うん、
でその人と話す、とにかく話す、
うんうん、
でその人とブラブラするっていうのが目的だから、
うん、
その目的達成はハードルはちょっと高いわけですよ、
うん、
10分歩いてブラブラしたね帰ろうにはならないわけです、
うんうんうん、
その人とブラブラを満喫するまでブラブラするし、
うん、
でなんかそこら辺のお店入ってみようぜって言ったら、まあ、自分一人だったら別に入んないけど、
うん、
こいつとそのお店にで過ごすっていうのは面白いかもと思ったら、
うん、
いいねっていう、
うん、
そういう人だ、
そうなんだ、
うん
うん、
まあ、平井さんはね今更言われても知ってるよって話かもしれないけど
でもまあね、ああそれでもなんだろう、こうお店に入るっていうのがね、僕一時期ね、その結構和菓子屋だったりとか、あの甘味処巡るのが好きなんだけど、
うん、
最初始めた頃はね、あ結 構その和菓子ってまあ料金的にもお高いしちょっと敷居が高いのかなって思ってた頃があって、
うん、
でもね一回ね行き始めるとなんだろうそのお店の雰囲気だったりとか空間を楽しむために行ってるんだなってそれの場の場所代って言ったらあれだけどそれを含めてのあの料金なんだなって思い始めるようになってからあ結構ハードルが下がったね、うん、なんかこの家に帰って、まあ、食べるっていうのも、まあ、一つ、まあ、美味しいんだけどでもこの場のこのお店の雰囲気で食べるあの和菓子がまたこれまた美味しいんだっていうい
やそう思うよ、うん、家に帰って食ってても、 もう美人も美味しくないよ
そんな言っちゃったよ
そんなことはないです、
うん、
でも、
うん、
もうそれは分かりますよそれは分かりますけど、
うん
僕には興味がないですね。
あらそうですか。
何にもないです。
あら残念。
ねえ。
まあね。うん。まあ人それぞれだから。
はい。だからお出かけされる方は、
うん、
このゴールデンウィーク、サイゼリアに行こう。サイゼリアに行ってごらん。
サイゼ縛りか。
うん。サイゼリアに行ってごらん。
うん。そうね。
僕は行かないから。
行かないんかい。
僕の分も言っておいてくれ。
そうね。
そう思う。
うん
でもね、
うん
まあ、この熱心なリスナーファンの皆さんは、
はいはい、
ゴールデンウィークはもう予定決まってると思いますから一個ね
お
そこに関しても、
うん
まあ、楽しんでもらえればと思いますけど、
うんうんうん、
実際どうなんですか平井さん
ああ
5月8日
そうですね私平井正幸5月8日に朗読公演に出演するんですね
知ってる、
はいで
みんな知ってる
あそうありがとうありがとう、うん、そしてありがとう
みんな知ってるけど、
うん、
行く人は限られてるけどね
まあそうね、
うん
まあ、場所がねあの東京秋葉原の、なごみ堂さんという、ネットカフェなんですけどあの大正ロマンあふれる店内でですね、
うん、
その雰囲気の中文学朗読を行います、
うん、書いてあったね、うん、
あの一応テーマは僕が出演する回は室尾再生作蜜の哀れというあの文学作品をね
ちょっとエロいちょっとエロい
あちょっとエロい
あやっぱり
あでも原作エロいけどちょっと抜粋一部抜粋でちょっとエロいところはあの後ほど読んでくださいねっていう
あなんだそうやっぱね
楽しんでね
蜜っていうね、
うん
やっぱ蜜はエロくないとね。エロいから蜜だよね。
ね、
うん、ちょっと何を言ってるのかわからないですけどね。
まあその蜜の哀れのちょっとライトな触りの部分とあとオリジナル脚本の朗読をね、
うんうん、
やらせていただくんですけれども。
あじゃあ、ね、行く人はあれなの原作を読んでおいた方が楽しめる？
うん、あ読んでおいてもいいですし読んでなくてもあこういう話なんだっていう風に
いやそれはそうだけども
きっかけをねもらあの渡す感じの講演になってるんで
平井さん、うん、個人としてはどう、
うん、どっちも楽しめる
どう平井さん個人としては
読んでなくてもいい
いやどうしてほしいかと、うん、強いて言えば
強いて言えばじゃあ読まないで来てもらって、
うん、
で後ほどあのどういうお話かなって続きをね、
うん、
あの青空文庫で読めるんでね、
うん、
あのスマホで青空文庫で検索してもらって室尾再生蜜の哀れで検索すれば原作はね無料で読めますんで、うん、
なのでまあきっとね、
うん、
必ず読みたくなりますよそういう表現がきっと込められているんでしょうから
いや
でもだからその原作に触れる手前により原作をのこう世界観を高められるような入り口として今回聞きに来ればいいんじゃないですかね。
そうね。だからその場所がそのさっきも言ったように大正ロマンあふれる感じのお店なんでね、
うん、
その雰囲気でこの蜜の哀れをね、
うん、
聞いて見て楽しんでもらえたらすごい作品に入り込みやすくなるとは思います、ね、
でももともとエロっぽい、うん、エロっぽいところがあるけどエロは排除してるってことでしょ
エロっていうか、まあ、エロスというか、まあ一応 登場人物としては、
うん、
あの金魚の女の子とおじさまのお話なので、
金魚の女の子、
うん、まあそれもねちょっとまあ言葉では分かりづらいとは思うんだけど、
お
う、うん、原作読んでもらったら、ああこういうことかって分かってもらえるとは思うんですけど、
ああ
その作家のおじさまとそのおじさまが飼ってる金魚のお話なんです
けど、ああ、
うん、で、まあ、その2人のやり取りがね、
ああ
もうなんか、まあ、普段のなんていうんですかね、恋人とは恋人みたいで、でもその年の差があったりとか、
ああ
でも人間と金魚の間だったりとか、なんかその不思議な距離感だったりとか関係性でね、なんかわちゃわちゃしたりとか心配し合ったりとか、なんだろう、それこそあのラブラブしたりとかね、
ああ、
うん、いろいろコロコロ変わるんで、それを楽しんでもらえたらと思いますね。
でもそうか、うん、文学朗読だもんね、その、うん、まあどれくらいシナリオというかセリフ感に落とし込んでるかわかんないけど、やっぱ言葉の表現が楽しいのかもしれないよね。
うん、だからね、まあ、実際その原作を読んでもらうのとはまた違う雰囲気をね楽しんでもらえると思いますんで、
ああ
ぜひぜひあのお時間タイミング合う方は、あのこちら無料公演となってますので、あのカフェ代はちょっとかかるんですけれども、あの基本無料でフラッと立ち寄ってもらって、で見られる公演となってますんで、ぜひぜひあの昼の1時からと夕方の4時からの2回公演やりますんで、まあ、大体30分ぐらいの公演時間を予定してるんで、はい、ぜひぜひタイミングありましたら見に来てくださいませ。
なんか普通の現代物とかと違ってやってみて難しいなとか、
うん、
ちょっとチャレンジングしてるなとかっていうとこあるの、
うん、そうね、やっぱりね、こう
表現者平山さゆき、
なんだろう、一応古典とまではいかないんだけど文学朗読作品ではあるから。
時代どこなの？
時代はね、あの明治大正ぐらいなのね。
明治大正ぐらい、
うんうん、ただまあオリジナル脚本は現代なんだけど、
ああ、
うん、で元の作品はそのぐらいの時代背景で、ただ、まあ、特に、まあ、この時代ですっていうわけではないんだけど、
ああ
ただそのなんだろう、会話があの字の文がないのね。
ああ、うん、もう完全にシナリオにしてるんだ。
あ、ね、
もともと
原作自体が字の文がなくて、ああ会話劇で書かれてる作品なので、ああああまた、まあ、他の文学作品とはまたちょっと一味違う作品ではあるんだけれども、うん、だからその2人のやり取りがメインのお話になってるんでね、
あ、
うん、だからそのおじさまと金魚の赤子っていうんですけど、その2人のやり取りがどこまで、まあ、見てて微笑ましいというか面白いというか、そういうところが見せどころだなと思ってますんでね。
でもやりがいがある作品をやることになっていいね、
うん、
やっぱセリフだけ で、
うん、
でその映像なりモーションなりをさほどつけずに表現すると、
うんうん
うん、やっぱだからその言葉で聞いてるだけじゃわからないものとかが多分山ほどあるんで、
うん、
そこを、まあ、いわゆる演技芝居感情などで伝えていくっていうのは、
うん、
まあ、まさに声優としてやりがいがあるよね。
そうね。で実際、まあ、2人芝居なんだから、まあ、そうですね、2人芝居でやりますっていうのは結構、うん、なかなかない機会なんでね、うん、だから楽しんでもらえると思いますんで、
浸ってもらえればと思いますね。
そうね、うん、お待ちしてます。でそれで、
うん、
あのそのなごみ堂さんであの、まあコラボカフェもやっていて、で文学朗読作品とあと、文豪たちのティータイムといって、あの文豪たちの、あの作品をテーマにしたコラボメニューっていうのも出してるんで、
蜜の味がする？
蜜の味するのかな？したらいいね。あの、
うん、
一応 その無老再生蜜の哀れのコラボメニューっていうのが、
うん、
あの甘味なのね、
うん
うん、甘味、
うん、
甘いものね、
うん
うん、それのコラボメニューで出たりあるんで、ぜひぜひ寄った方は、そちらも味わって見てみてください。
そうだね、
うん、だから無老再生もね、甘味が大好物だったっていうことで、
うん、
あちょっとこう共通点僕とあるなって思ってちょっと嬉しくなっちゃってね、
うん
うん、
皆さんゴールデンウィーク楽しんでください。僕は多分ほとんど家にいて悶々としています。
そうですか、ね、
改めましてどうもアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
で、まあ、ゴールデンウィークだからってこともなくて、
うん、
僕はずっとねここ最近ずっと家で、
うん
ハラハラしてんの。
ハラハラ？
ハラハラしてんですよ家で。
どういうこと？
もうね、
うん、
この先の人生終わってんのかなって思って、
そんな
どうしていけばいいの？ハラハラハラハラするなって思いながら、
うん、
現実逃避のために、
うん、
まあテレビアニメやテレビドラマをね、
うんうんうん、
見て、ああこういう風に生きたい人生だったって思って、
過去形態。
天を仰ぎ、いや、うん、まあ。天井は仰ぎね。
うなる。
コンクリートって思って。
自分で住んだのやんやか。
灰色の人生をね、
うん、
噛み締めているわけだけど。
まあ、コンクリートだからね。
あでも好きなところもあって、
うん、
あの僕本当に仕事ついてる時とかからもそうなんだけど、
うんうん、
あのゆっくり思考を整理したりとか、
うん、
まとめる考えるっていう時間が取れないとめちゃくちゃストレスなんですよ。
うん、
考えることこそ、
うん、
人間のなんか すごく優れたところだと思ってるから、
うん、
なんか考えて いられないでただ忙しいから何も考えずにバタバタと暮らしているのに、
うん、
すごいストレスを感じちゃうわけ。
暴殺ね、
だから考えたい、うん、考えたいって思ってる、うんうんうん、そんな人間なんですけど、
うん、
ここ最近は考える時間は死ぬほどあるから、
まあそうね
いろんなこと考えてるわけです、
うん、
でまあ何かその時気になったことを考え始めたりすることがあるんだけど、
うん、
もうじわじわと長くそういう期間を持ってると、
うん、
いろんなものが蘇ってくることがあるわけだね。
ほう。
思い出したりとか、
うん
まあ、感情がリフレインすることがあるわけですよ、
うんうんうん、
で結構ねその、まあ、楽しかったなあの頃楽しかったなあの頃に戻れたらいいのにって思うこともあるし、
うん
ああの時しょうもない失敗したな
あるね。
人生もう取り戻せないな
そんなに
って思ったりとかいろいろ考えたりするわけですよ。
はんは
ん
は
んでまたハラハラしてね、もうダメかもしれない僕って思いながら
、うん、
でもあらゆることを思い出したり、
うん
まあ、未来についても思いを馳せたりとかしてるんだけど、
うん
怒りとかっていうのも、
うん、
もう盛り上がってくるわけよ。
ほうほう。
でここ 1,2 年 2,3 年ぐらい、
うん、
めちゃくちゃ考えてたんだけど、
うん、
ここに来て、
うん、
2022年、
うん、
春に来て、
うん、
たまらなくなったんだよ
ね。お
このアルハラについて、
ああそうアルコールハラスメント、
そう、
うん、
もうどうしようもなくたまらなくなってきたんでそれに関しては、
うん、
なんて言うんだろう、もう一回ツイッターにね、
うん、
深夜書き殴ろうかと思ってたんだけど、
うん、
こういうのを深夜に書き殴ってると結構いろいろあれだからちょっとよそうと思って、
あれね、
うん、でももうたまらなくなっている感情について、
うん、
どこにも出さないと僕はもっともう悶々としてしまうから、 助けて平井さんとポッドキャストで話せばいいんだって
言ってここ
そう、
うん、
ここがね本当僕が文字に起こしたりしないで思ったことを思ったように喋れるホームだからね、
うん、
ここが一番大事だなと思って喋っておきたいなと思ったんだけど、
うん、
もうアルハラは、
うん、
壊滅してほしいんだよ、まあ、ハラスメント全て壊滅してほしいんだけど、
う
ん、
そうね、
うん、アルハラは特にねやっぱ、うん、もうやっぱ納得できない
そうね、
うん、年を追うごとに、
うん、
どんどん納得できなくなっていく、
うん、
なんかさいや結局ね僕らももうアラフォーティーになって、
うん、
こう いろいろな時期を経てきたから、
うん、
今ここにいることを前提に振り返るとするとさ、
うん、
なんかそのちょっと生きがっててねたくさん飲むのが楽しいと思った時期もあったじゃない、
うん、あったあった
あったじゃない、
うん、
でそれもね若さとかもあり、
うん、
でその勢いで飲めたりもしたんですよ当時ね、
うん、
ガバガバと、
うんうん
うん、吐くまで
ビールピッチャーで飲んだりとかしたな
飲めたりしたわけですよ、
うん、
でその時はその時でそれ楽しいと思ってたりもしたから、
うん、
それはそれで個人としてはいいんだけど、
うんうん、
でもやっぱ昔からそう結構年上の方とね、
うん、
飲みにでも行こうよって言われてうわー行って気使うだけの飲みしんどいわって思いながら、
うん、
でもまあいろいろと関係性もあるから行かなきゃなって思って行って、
うん
で作り笑いをし、
うん、
なんかそのなんかさ今も人によってはあるんだろうけどさ、
うん、
なんかそのねお酌をするのが当たり前の感じとかさ、
うん、
するのが当たり前の感じはそういう人なんだけどなんかしないとダメだ的な空気とかさ、
うん
ね、それこそねもうなんか僕は当時からも嫌いだったけどなんかあのお酌なんか宴会とかでね、
うん、
お酌をしに行きたい人っているの、
うん、
あの人と話したいから、うん、ちょっとなんかまあ瓶ビールだったりなんだりを持って、
うんうん、
いい子で、
うん、
お酌させてもらっていいですかっつって、うん、で最近どうすかって話したいから、
うん、
お酌しに行くみたいなことは、うん、僕の感情とはあったんだけど、
う
ん、
そのきっかけとしてはすごいお酌っていうのは使えるんだよね。そうそうそうそう、
だからお酌自体は別になんか悪いばかりでもないんだけど、
うん、
なんかあの偉い人いるから次に行かないとさみたいな感じ
、うん、
もしくはなんかね調子乗ったジージークソジージーが、
うん、
ちょっと空いてんだけどみたいなさ
あそれはちょっとやだね
空いてますね、
うん、
だからお前が飲みたいものをお前が頼めばいいじゃんみたいなさ話があるわけ
ですよ、ね、うん、
でそんなんがもにょもにょしてさ、
うん、
で経てあの社会人会社員とかしてて、
うん、
でそういう場とかがまたこういろいろなところで繰り広げられるわけだけど、
うん、
やっぱのお酒を飲むのが好きなおじさんたち、まあ、おじさんたちっていうとね男性差別すぎるから、
うん、
おばさんたちもいるのかもしれない、飲むのが好きなおばさんたちもいるのかもしれないけど、うんうん、まあ、飲むのが好きな方々は、まあ、好きなものを好きなだけ飲めばいいじゃない、それが楽しいんだったら、
まあそうですな、
だからいいんだけど、うん、なんかその仕事絡みとかのね、
うん、
話とか、まあ、仕事絡みの関係性で、関わり合いはあるんだけど、
うん、
まあ、飲みにでも行ってざっくばらんに話しましょうよみたいな、
うん、
そういう機会があるとさ、
うん、
1個はいやあなたとは飲みには行きたくないからめんどくせえなっていう場合もあるよう
ん、まあ関係性によってはね、
うん
うん、
別に仕事以外の話をしたいと思ってないなこの人とって思う人とは、
うん、
飲みに行きたくないなで、
うん、
それの 1.5 ぐらいのところで、
うん、
実際そういう人と飲みに行くと飲みながら仕事の話とかをしてて、
うん、
で僕飲みながらされる仕事の話に信頼性がないと思ってるから、
お
うん、思いつきとかいいんだよ、なんか飲んでて、うん、あ今度こういうことしたら面白いかもね、ああそれは面白いかもしれないですね、うんうん、じゃあ明日ちゃんとシラフの時に資料に返しましょう、うん、でもなんかその飲んで生まれたことをなんかその飲みの席で生まれたことをなんかそのまんま仕事にしそのまんまスライドしちゃう人好きじゃないんですよ。
あそうね、うん、
いやそれはもうね、だってさ、うんうん、成分的にも正常な判断を鈍らせた状態で言ってることだからねっていう、
うん、
全然ダメだよ。だすごいいい話が生まれたとしても、わあいい話生まれましたね、じゃあメモります、
うん、
メモりましたんで、
うん、
ちょっと、まあ、明日以降また連絡しますねって、
うん、
そこで何の結論も出すべきではない
ん
ですよ、
うん、
で僕は何回かあったんですよ、飲みながら、あじゃあその仕事受けますとかっつって、
うん、
受けなきゃよかったなって思うこととかもあったから、
うん、
だからそう、その仕事の話をね、
うん、
飲みの席で仕事飲みの席なのに仕事の話だぞぶって仕事の話をする人がどうかと思うわけ、
うん、
だからそまあ嫌だなって思いながら、でも中には2番目に、
うん、
まあ、確かにこのいい仕事したいし、
うん、
いい仕事をする上で親睦は深めておきたいな、
うん、
って思う人もいたりはするから、
うん、
そういう人とは飲みに行きたい、あ僕もあぜひって本心から思うこともある、
うんうんうん、
で行きましょうっつって、
うん、
で行ったりはするじゃん、
うん、
だからその実際僕は酒の場というもの自体は嫌いじゃないんだよ、
うん、
でそのねなんかあ、まあ、普段仕事の話しかしないですけど、あのなんかご結婚されてたりしますよねとかっつって、でなんかお子さんもいるって聞いたんですけど、どうですかやっぱお子さんとか今おいくつでしたっけ、可愛い時期ですよねとかっていう話を飲みながらしてるのとか、
うん、
超楽しい、
うん、
だからそういうのはいいんだよ、
うん、
そこに行きたいよ、
うん、
それは行きたい、
うん、
でもその次の展開として、まあね、だから僕はもう今となってはその次の展開は生まないように先に行動しちゃおうと思ってるけど、
うん、
だからちょっとこの人知りたいなって思って同席したりして、
うん、
でそのまあ同じ社内とかじゃなければなんかいろいろ話しながら、あ飲むの好きなんだなって思う人とかもね、
うん、
まあ見かけるわけですよ、
うん、
で僕はずっとまあ好きなら好きで飲んでもらっていいし、僕も楽しい時間を過ごしたいんで、
うん、
好きなものを飲んで楽しくお話したいなって思ったりはしてるわけ、
うん、
ただ割と稀にまあ飲んでくださいよっつって飲ませようとする人がいるんです。で、ありがとうございますっつって、まあこれなくなったら頼みますから。これなくなったら頼みますからっつって。
うん、
ああ、そうっすかっつって。ああ、そうなんて言われてね。
うん、
で、その人はもうおかわりを、あすいませんっつって店員さん呼んで、で、おかわりを頼んで、で、笠谷さんどうしますっていう。いや、僕はまだいいんですけど。まあまあ頼んでおきましょうよみたいな。
うん、
まあどうせね、どうせもうあとちょっとあと二口三口飲んだらなくなるから、まあ頼んでおくのもいいかな、
うん、
じゃあ僕もおかわりをっつって頼んで、
うん、
で来て、カズヤさんなくなってないんじゃないですかみたいな。
うん、
あのうるさい帰りたいっすってなっちゃう。
まあ自分のペースで飲ませると、
そうそうそう、
うん、
楽しい時間を過ごしましょうよっていう共通認識があったでしょ、
うん、
で僕もなんかね、僕よりたくさん飲みながらも最終的には割り勘になっても僕はまあそれは許すんで、楽しい時間を過ごすんだったら、
うんうん、
だからそこは許すから、こっちも好きなように飲むことを許してくれないかなっていう。何、
うん、
何でそれも遡ると、まあ、昭和あたりから、
うん、
なんかもう今となってはみんな本当に僕に 100% 賛同だと思いますけど、お酒のペースを合わせて飲む意味って何？
まあなんともね、
人の飲むペース飲みたい量なんてそれぞれなんだから、
う
いやもう乾杯はしたいですねって、あ、まあ、でも乾杯についてもまた別の思いがあるんだけど、乾杯はしたいですね、まあ、とりあえずまず飲み物頼みましょうっつって、うん、飲み物頼んで、でお疲れした乾杯っつって、
うん、
始まる時の乾杯とかは、まあ、同時にスタートしたいですよ、
うん、
であとはあのね、短距離走を連発したい人なのかのんびりスローペースで行きたい人なのかは、うん、それぞれじゃない、
うん、
だからおかわりのタイミングもね、
うん、
いや本当相手が先輩だろうが別に、あでもな、まあ僕は嫌いじゃないから、相手亡くなってんなって思ったらすいませんって呼んで、うん、あ、なんかおかわり頼まれますって言うぐらいはするけど、
うんうんうん、
でもそれは僕が勝手にしたいからするだけで、
うん、
別によくて、
うん、
ただおかわり頼んでくれないみたいな空気、
うん、
ともすれば、いや和也さんが和也さんがおかわりって言ってくれないからさっきから我慢してたんですよみたいな人、
あ
知らねえよ帰るよ僕はってなるわけ、
ああ
そんな、
うん、
そんな今全部、
うん、
全部作り話で喋ってるから、
そうきた
全部作り話で喋ってるよ、
あそう、ね、
っていう人がいたらこういう風に思うよねっていう話だから、
うんうんうん、
まあ、そんなね、あの深刻にならなくてもみんないいんだけどもね、
うん、
でもそれでさ、そのこっからは嘘じゃなくて本当の話なんだけど、
う
ん、あのなんかすげえ飲む人が、
うん、
すげえ僕は気使ってるけど、
うん、
飲みの席には行きます、
うん、
気使ってるけど行っといた方がいいなって僕が判断するから行く、
うん、
みたいな感じで飲んでる時に、
うん、
あ僕大丈夫ですよってなんか場の空気が変にならないように、あ僕もうさっき頼んでるんで大丈夫ですとか、
うん、
これおかわりしたばかりなんで大丈夫ですとかってやんわり言ってるんだけど、
うん、
なんか全然飲み足んないねとか、あすごい付き合い悪くないみたいなことを言い始める人とかに関しては、仕事上の付き合いから始まったけど実際もう仕事したくないって思うこともある。
おう、うん、
だってそれも完全なアルハラですから、
うん、
いや、ね、好きにさせてよって、
うんうん、
実際この酒の飲める量、
うん、
そして飲み会に出席する頻度、
うん、
仕事にどういう関わりがあるの
まあぶっちゃけね、うん、
仕事にどういう関わりがあるのかな、
うん、お、
まあ、それが、
うん、
いわゆる夜の接客業とかだったら、
うん、
仕事に関わるから、
うん、
で分かりますよ、
うん、
そのね、ホストだったりキャバクラだったりのキャストとしては飲まないでどうやるのっていう話になるから、
うん、
それはまあ、うん、仕事と関わる話ね、
うん、
でも別に お酒を飲む仕事してないから、まあ、のお酒飲めないから何なんですかっていう話ですよ、
うん、
飲み会も もう元を正せばあなたと飲みに行きたくないから行かないだけだから、うん、こっちが何が悪いのって思うけど、
うん、
飲み会に顔出さないから仕事上どうこうとか、
うん、
何言ってんの頭おかしいんじゃないかって思うでともすれば、
うん、
このお酒の量をたくさん飲まない僕としてはね、
うん、
飲みすぎて翌日だったりの仕事に支障出てる方が仕事できなくない？
うん、
仕事できない人じゃないっていう、
うんうんうん、
僕は仕事できない平日を過ごしたくないから、
うん、
明日もありますんでって言って、だからもうここまで気ももう飲んだんで明日もありますんでいいです、
うんうんうん、
いやいやでもまだまだもう一杯みたいな
ずるずる、
それなら僕の落ちた効率分賃金払ってくれんのあなたはみたいなさ、
うん、
でその人自体もまあよっぽど強いのかどうか知らないけど、
うん、
酒飲んでベロベロになって翌日昨日飲みすぎちゃったなとかってヘラヘラして言ってるわけでしょ、
うん、
飲みすぎなければよかったんじゃない
正論
仕事に支障きたしてるなんてプロとして失格なんじゃない
お
って思うじゃない、
うん、まあね、
うん
うん、
だからアルハラ本当に壊滅してほしいなって思って ていうのを、
うん、
何もない日の、
うん、
寝起き朝一番に思った。
めっちゃ考えてるめっちゃ思ってる、
うん、あーっつって起きて、アルハラ滅びろっていう朝から始まる。
あ、一日の始まりがヘビーだね。
でも一日中、うん、うわーってなるから、
うん、
で一日中うわーってなって、
うん、
たまらなくなって、
うん、
深夜に書こうと思いながら、
うん、
深夜ツイートするのは良くないよ、うん、
深夜テンションのツイートはちょっと
良くないよ、
うん、良くないね。
深夜テンションで、あー楽しかったふわふわみたいなのはいいんだけど、
うん、
深夜にエッジの聞いたこと書き始めるとちょっと危ないから、
うん、止まらなくなっちゃうね。
落ち着け落ち着け、
うん、
一応僕そのねフォロワーだったりとか、まあ、ある程度では今ある程度しかいないですからそんな僕が何かやったとしてもなんてことはないんだけど、それでもやっぱり僕のことを見ている人に余計な心配ご迷惑をおかけしちゃいけないなと思ってるし、
うん、
気をつけようと思って夜はまあ落ち着いて、
うん、
でもやっぱり朝、あーダメだ
声がでかい
あ、まあダメだよ、うん、ダメだよ、
うん、
つってね。
そうね、
うん、でアルハラに関してはだからもうここでね、
うん、
まだちょっと言いたいことの 50% ぐらいしか言えてないけど
まだ半分
足んない足んない、
うん、
本当に僕がやりたいことはそのアルハラを僕にした人に対して、
うん、
直接あ、どうかしてんのかって言いたい
そんなバサスみたいな
めちゃ切れてるから、
ね、
あ、まあまあ、でも僕は喧嘩をするほどその幼稚でもないですからと言いたいけども、
うん、
言わずに、ただこれから決めてることはもう過去そういうことをした人がいたとしたらね、まあまあまあ僕
あ家庭の話、ね、
そうほとんど作り話だから、うん、めったにいないんだけど、
そうみたいね。
そうそう、めったにいないんだけど、
うん、
いたら、
うん、
あのいくつもの準備してある口実を使って、
うん、
全て断りますから。
うむ、
ああ、
うん。
で、そのね。その人と飲みに行きたくないって思った人がその人周りからどんどん離れてって、
うん、
でそのそういうことをやりたい人だけが集まってアルハラ合戦すればいい
アルハラの頂上決戦みたいな、
あ、飲んでくださいよみたいな、じゃあ一緒に飲んでくださいよとかってガチャガチャって2人で酔いつぶれて、2人で仕事の効率を下げて、で2人で会社でもあの人たち飲んでばっかりで仕事の効率悪くなってダメな人だなって評価が下がって、仕事上も一緒に仕事してくれる人がどんどん自分の周りから離れていって孤独に死ねばいいんだ。うわ
長期計画、はあ、
うん、だからね、まあいろいろはその恨みはね、呪いとしてこういうところから、まあ直接本人には届くことはないでしょうけど残しておいてね、
うん、
まあでも僕ほらあの心はね常に今この瞬間から未来しかないと思ってるから、
うんうん、
だからいろんなことあったけどごめんね、もうそういうことしないから一緒に飲みに行こうって言われたら本当だな、じゃあいいよっていうぐらいで許すつもりだよ、
う
ん、
あ、そうね、
そう、うん、あの挽回再起を許さないほど徹底的にっていうのも僕はちょっと違うんじゃないかなって思うから、うんうんうん、本当に反省したら、
うん、
それちゃんとね、じゃあ一回仕切り直しましょうっていう感じにはなるよね。
改心してくれたらね、
うん、
行くね、
うん、でも十中八九そういう人って改心しないから
うん、二の鉄を踏むね、
口だけってなる、
うんうん、
からね、
うんうん、
そういうこともこれまでの人生経験でいろいろ経ちゃってるんでね、
うん、
だからさよならそういう人たちとはさようならですよ、ね、まあそんなね、そんなこんなも、
うん、
あの新生活を始めてねいろいろ思った皆さんいらっしゃると思います、
うん、
いろいろ辛いこともあるでしょうでも いや本当今この時代から未来を生きていく我々ですから、
うん、
一緒にいろんなものを考え感じ、でも僕みたいな嫌な思いしたことないけどしたくないなって思ったらいいんだよ、行きたくない飲み会にはあらゆる口実を使って行かなければいい。
そうね、
それでいいよ、
うん、
でもうそのいや仕事なんだから来いよって言ったら、はい、アルハラですね、アルハラですね、人事なり上長に報告しますから、それはね。でそんなんでクビにするないしはなんか査定とか下げるような会社だったら、こんな会社はやめてやらーっつってやめちゃえばいいから。
強い。
本当に大切なことっていうのを忘れずに常に考えて前に進んでいければいいと思いますよ。
そうね、まずは自分の身を守るってことね、
うん、本当にね今後2023年4年ぐらいにはもうどんどんコロナハラスメントも来ると思いますから、
うん
うん、だからね、あのその時に自分がどうするかと。でなんかずるずるっと引っ張られて嫌な思いをして蓄積していくと自分の人生もったいないから、もっとねいつも考えて一生懸命たくさん考えて自分がいいと思う判断を積み重なっていって豊かな人生を過ごしてほしい。それが僕からの最後の言葉です。
あれあれ最後
いやもうねゴールデンウィーク明けまで僕が生き延びてるかどうかわからないからさ。
え
ゴールデンウィークって実際今年何日までかちょっとわからないけど、
うん、
5月頭らへんに僕そのコロナワクチンの3回目接種をするんで、
はいはいはい、
多分3回目接種大きな副作用出るんで多分ね。
あその予定が、
うんうん、だから次回がねあるっていう約束も全然できませんから、
うん
うん、常に僕はこれが最後の言葉になるかもしれないっていうぐらいかけて、
うん、
ポッドキャストをお送りしてます、
うん、
ご清聴ありがとうございます。
わ
あ。ピューユーピューユーピューユーピューユー大歓声を浴びながらねお送りしてまいりました。プロジェクトワンサイズ雑談ショー。体温が多分1度ぐらい上がる感じでお送りしてまいりました。今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は5月11日水曜日の予定です。
ああ
何があるか分かりませんけどね。
そうですな。
以上今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。
胸に秘めてただけ伝えようともせずに。